なかなか犯罪者。
18が竜の伝説に登場するゲットキャラ
クター。せめて PV 入れてよ。
ピクシブに載ってたコメントありがとうございます。
本当にありがとうございました。ガウマが好きです。僕ね、ちょっと謝らなきゃいけない。う
ん、何？
ガウマのこと無職って言ってすまんかった。無職はあいつだけだ。
なんか、ね、夜勤行ってましたけどね。
そして僕は、ガウマが好きです。
はい。
好きだ、ガウマ。
なんか、一番友達になりそう。
うん。女に会いたいから力を貸してくれって言って頭を下げてさ、わかったっつってさ、みんなで力を合わせてさ、
う
ん、反対するさ、ロボットアニメがね、見れてね、いいなと思う。そういえば、女と会いたいよな。みんなの心を一つに合体しようっていう。
正直でよろしい。
うん。あのメンバーは素晴らしいよ。
心が通じ合ってるよ。ダイナゼノにもなれるよ。
うん。モリモリカニを食べて。
そう。すっごい食ってた。
いや、俺ガウマが働いてるの好きだな。
ねえ。前回なんか怪獣優勢志向さんたちがバイトしてんじゃないかって言ったけど、ガウマの方だったっていう。
そうね。
ちゃんとバイトしてて、その発想はなかったっていう。
不老者だとは思ったけど。
そう。
ちゃんと働いてたやつ。
ブルーシート敷いてそこに住んでるのはちょっとイメージ通りだけど。
そこはまあ、ちゃめっけ。まあ、それくらいは、原点にならない、原点にもならないかなっていう。
結構、どでかいと思うんだけど、割と。うん。
まあ。いや、でもあのブルーシートで暮らしてることが、ね、ちせちゃんの連絡後に回ってくるっていう。不審者情報として。
不審者情報。
あれはね、好きだ。
まあだって見た目が、あれだからな。
だって、知り合い4人いて4人とも全員不審者だと思ってんじゃん。まだ
に大丈夫な人なのかなっていう。
で、ちょっとだけ仲良くなれたけど、今回。
うん。まあまあ、心は筋あったかなという。
そうそうそう。
多少は。
なんかわかんないけど、よもぎくんがやたら怪獣優勢志向に肩入れするっていうのが。
うん。
あれだったけど、いや。まあでも、仲良くなれてね。
そうね。まあいろいろあったから、ちょっと、ちゃんと挨拶に来た人にちょっと嬉しかったかもしれないね。
そう。
ちゃんと来たっていう。う話がある。
影響をわきまえてる人。
ちょっと好感触だったかもしれない
。あのメガネやりよる可能性が。
あのメガネな。
見た目と社会人としてのマナーが両立してるキャラがあそこまで珍しいとは。
だいたいメガネであの見た目で白い服着たらもう裏切ると思ったんだけどな。
新世紀中学生は常識人枠がマックスさんだったから、ちょっとあれだったけど、今回はあのメガネらしいから。
そうね。
割合どうにかなる感じが。
オニジャはやっぱりガウマと喧嘩してたし。
うん。
なんか、女の人は帰りたがってたし。
なんか、あれじゃ、新世紀中学生感が。
うん、出てるね。
うん。
あの人たちも、なんか、割り勘で、あの、機械買うときに、偏りが出そうな、鬼じゃだけ、鬼じゃない、銃がだけめちゃくちゃ出してくれそうな感じが。
うん、俺は、宇宙からこう、怪獣の破片が降ってくるときに、みんなが歩いて退却してんの好きよ。うん
そうね。お決まりのやつっていう。
いや、そう。怪獣優勢志向の方々には頑張ってもらいたい。
なんか憎めないな、ちょっと。
まあ、特別このキャラが推しってのはないけど、まあ、これから増えていくかもしれないし、ちょっとガウマさんの一見があるから、あまりね。
まだわからないところがあるからな。結構。
まあでも、ほんと一通りキャラで揃った感じあるよね。
そうね。よもぎくんのバイト先の女性が意外となんか影がありそうな感じ。今回、意外と。
いや、無職に俺はすごいシンパシーを覚えるわ。結婚したんですか？おめでとうございますって、感じ。最近あったからね。
実体験じゃん。
男同士だけどさ。
ああ。
小学校の時の知り合いにたまたま会った時に。
ああ。
結婚したんだ。中学の時のあいつと。そうなんだ。おめでとうございます。
おお、そんな台本に使えそうな感じの。
僕も最近あったから。
最近あった。
いや、もしあれが好きな人だったらと思うと僕は悲しいね。
ああ、そうね。まあ、ちせちゃんいるから、でも。
ちせちゃん、小学生、あ、小学生、中学生なのかな。
そうね。まあ、将来。
高校くらいだと思ってた。
うん。
中学か。
ちょっと見た目そうでは。
まあ、そう、なんか、だいたいああいうキャラって見た目より幼いみたいな感じじゃん。まあ、あんな感じ。そんなに外れちゃいないんだなっていう。
そうそうそう。
なんか勝手にボーラーくんちゃんみたいなイメージ。
ああ、そう。
ああ、がっつり女子中学生っていう。
がっつりだったっていう。それが、無職の家で。と考えるとなかなか犯罪集が。
なんか、なんか、バッドダイナゼノンとか言ってごめんなさい。
バッドドラゴンとかなんか言ってましたけど。
すいませんでした。
ちょっと、本当に、良くない感じの。
なんか、ごめん。めっちゃあった。せめて PM 入れてよ。
面白かったんだもん。
あれ、普通に怒られると思うぞ、そのうち。
まあ、怒られる
までそのまま言ってるけど。
そう。でもチキンレースだからもう。
二の後いのだけに
おもろー。
おもろー。YouTuber としての自覚を。
はい。
その会いたい人って男の人ですか？
女だ。
あ、とはいえ、本当に丸く言ったよね。
なんか、もう、面白いこと、この上ないんだよね。確かにね、女ね、YouTuber だったらね、みなみさんのお姉さんってどうだったんだっていう話をね、多分すると思う。
うん。
僕たちはあえてしない。
うん。
面白くないから。
下の怪獣とか言ってるからな。
だから、みなみさんのお姉さんの考察がしたかったら、
うん。
申し訳ないが、この動画を全部聞き終わった後、別の動画を見てほしい。
うん。
で、いいね、チャンネル登録までしてほしい。
結構つけ込むな。余念がないな。
そこまでしてくれんだったら、別の動画見ても、まあ、まあ、僕は、悲しい。今ちょっと、実力不足だったかなと思われた。
ちょっと嫌な感じになるんだろ、そんなこと言われたら。
グリッドマンのおもろ、YouTuber 見るかな。なんかね、グリッドマンのね、キャラがね、なんかことわざが元ネタみたいなね、サムネだけ見たんだよね。
グリッドマンが？
あ、じゃあダイナゼノ、ダイナゼノ。
ダイナゼノのキャラね、ピクシブに乗ってた。
マジ？そ、なんでソースはそんなにあやふやなんで言ったん
そうだよ。
弱すぎるだろ、サムネで見たのと、ピクシブで見たのは。
自分で一回調べろ
最悪だ。
ピクシブで見たって言って。
ピクシブで見た。サムネで見たんだけど、今調べるわって。ソースが弱すぎる。はい、これはね、ちょっとね、もうね、ここはね、もうね、ピクシブをね、見たってことでね、ここまで見ていきたい。電光超人グリッドマンミイラの記事。
お
概要、18は竜の伝説に登場するゲストキャラクター。
ゲスト？
中国の氷河から多数の副葬品とともに日本の考古学研究所へ運ばれてきた約5500年前の古代人のミイラ。もうこれじゃん。
もうそれじゃん。
井上由香、まあ、これから、まあ、あれだけど、大地とカナに語った伝承によると、その昔、中国に実在したという竜使いと呼ばれる竜を操ることのできる力を持った一族であり、食いこたび命をかけて、戦い、姫君と愛し合う間からだったものの、その力を取れて、時の王族によって毒殺された、悲しんだ姫は、副葬品として、 竜の彫刻を作った出現と納め、鳩を追うように見つかり命を絶ったという。まあ、でまあ、そのミイラが、こうなんか、蘇って、
うん、
その、さっき言った、その、井上ゆかっていう女の人、
うん、
を、その、姫様と勘違いして、怪獣で暴れるんだけど、ゆかちゃんが、自分はお姫様じゃないよって説得して、で、まあ、あの、その、グリッドマンのメンバーが、副商品にインスパイアされて作った、ドラゴニックキャノンに、
うん、
ドラゴニックキャノンを使って、その、ガウマを倒して、
はいはいはい。
ガウマは弓の国で旅立っていったっていう。
ああ。
ガウマじゃなくて、ミイラが弓の国に
旅立った。ミイラがね。実質ガウマのミイラがね。
そう。いう話が、18話にあるそうです。
ああ、でもその輪だけなんだ、じゃあ。ミイラ。
そう。あの、ぜひ、あの、22話とか23話とかじゃなくて、18話をぜひ、つぶらやさんの公式、ウルトラマン公式で、ここは見させてくれると嬉しいなと思うんだけど、まあ、ブルーレイ買う、なんか、そう、あんなんだよね。なんか、ブルーレイは今、3万2000円で売ってるよってね、出るんだよね、この、22話から24話の、グリッドマンで。
へー。
あの頃ね、っていう。
買おうってことね。
うん。大石正義のオープニングがついてない。まあ、そこはいい。
じゃあ、あの、コメントの方をちょっとニコニコの方でいただきまして。まあ、第1回の方ね。
うん。
先ほど第1回の方で、
うん、
ゼノンの話したじゃないですか。
あの、ストア派の方のゼノンと。
そうそうそう。なんじゃないかっていう話をしたけど、
うん。
ダイナゼノンのゼノンは、
うん。
あの、特撮の方のグリッドマン登場した、なんかゴッドゼノンっていうロボット、
うん。
モデルなんじゃないかっていう。
はいはいはい。
で、その、ダイナレックスのダイナとゴッドゼノンでダイナゼノンみたいな感じなんだと思うんだけど、そのゴッドゼノンについてちょっと調べてみたんだよ、俺。それで初めて知って、
うん。
そしたら、あの、アニメ版のグリッドマンにも、うん、そのゴッドゼノンと同じような立ち位置のロボがいて、
うん、
それが、あの、パーツ4個合体だ。つまりグリッドマンと新世紀中学生全合体の携帯の名前だったんだ、ゴッド、なんつうの、パワードゼノンっていうのは。
はいはいはい。
だからこう、ダイナゼノンとダイナレックスとこのパワードゼノンってことじゃないかっていう。
ああ、なるほどね。
そう。まあもう今の時点でダイナゼノンって名乗ってるけど、それとはともかく、ゼノン要素としてパワードゼノンも出てくるんじゃないかっていう。
なるほど。
ところにも俺は思ったな。なモチーフとしてはその、ゴッドゼノンがあるんじゃないかっていうコメントが来たり。うん、と、あともう一つ。
はい。
あの、第2回の方でね。
お
ぉ。いただきまして。
はい。
無職が乗ってレーシングカーみたいなやつあったじゃん。
はいはいはい。
ダイナストライカー。
はい。
あれ、突進して攻撃するのちょっと、なんか、事故ったみたいでかわいそうでね、みたいな。
うん。
話をしたけど。
うん。
一応バルカンがついてるらしい。
あのね、俺もね、今週確認した。
確認した？
うん。バルカンはあった。
バルカンあったよね。
まあ、まあ、最低限。その場をお借りして、謝罪いたします。
バルカン。
申し訳ございませんでした。
まあまあ、バルカンあるし、という。
でも考えて。
おう。
みんなで攻撃行くぞ、つって。
おう。
バルカンをちょこっと撃って突進するのか、あいつは。
っていうかさ。
うん。
だから全体的に分離時の戦闘能力不安じゃない
？まあ、まあ。
まあまあ。
火力が。
ちょっとね。
てか、あのね、あの、なんか基本的に、あの、火力がすべて、あの、ガウマに集中してんのに、ガウマの機動力がゼロなのが悪い。
そう。ガウマのミサイルが一番、
強いんだけど。
火力出るけど。
だから最終的にみんなでガウマの上まで運ぶっていう作業になるっ
ていう。そう。
解決的だと思う。確かに。
ヨモギくんがまだ操作しきれてないのかもしれないけどね、本体の。なんか出るかもしれない。ダイナソレーダー、ポテンシャルはまだわからないけど。で、あとは。
はい。
あの、そう。あの、合体して名前決めちゃってっていうところで、うん、合体して名前決めてって、おーいっていう。ダイナレックスウィングコンバイはハレンチっていう認識がやっぱみんなあるんだ。
やはり。
やっぱりそう思ってないとそう思わないんで。
あれはね、やっぱり定額一週間は硬いですよね。
いや、わしはいいと思ったんだよなぁ。
はい、ハレンジです。
大ですか
今日、今日。我が校の風紀に反します。
あ、学級委員長
教頭だから。
教頭に。
その、完全に俺の中でしかないカセットをてっちゃんに押し付けるスタイル。こういうラジオです。
こういうラジオですので。まあ、ダイナレックスインコンバイハレンチっていうもので。こんなところですね。じゃあ、コメントありがとうございます。
本当にありがとうございました。
はい。
あのね。
うん。
ユリアニメが好きな人におすすめのアニメがあるんだよ。
おう。
でね、なんか、戦闘シーンが派手なね、アニメが好きな人におすすめのアニメがあって。
おう。
あの、キャラソンとかがすごいあるのが好きなの、うんうんうん、おすすめのアニメで。
うんうんうん。
あの、少女歌劇デビュースターライトってあるんだよ。
おお。ちょっとシンフォギアみたいな。
ああ、確かにシンフォギア味あるな。
ね。
あ、じゃあシンフォギア好きな人は絶対好きよな、間違いなく。
派手な戦闘シーン、キャラソン、そしてユリ。
ユリ、
うん。うん。
あ、そうだな。さ、シンフォギア、そう、わかった。
お。
じゃあ、あの、このラジオ聞いてて、シンフォギア好きな人は、
うん。
あの、今 YouTube で無料公開中の、
はい。
バラエット見てくれ。
とうとう来たね。
で、確かにこの動画は、いや、ダイナゼロンの考察なんじゃないのかっていう。
そうだね。
わかる。そもそもシンフォギアって何？パチンコっていう。
まあ。
8割合ってる。
うん。
で、僕は、これ一つで、ダイナゼロン好きな人にね、ダイナゼロン面白いなっていう人に、
うん。
10分だけ時間をくれ。
の。
この動画を、もう閉じて、今すぐ閉じても、今すぐ閉じて、
うん。
まあ、まだまだちょっと、今すぐ閉じる、ちょっと待って。
まあ、ちょっと。
今ね、YouTube でね、あの、無料公開してんだよ。
はい、
アニメが。
はいはいはい。
なんで、少女会議レビュースターライトっていうね、
うん。
アニメがあって。
うん。
あの、詳しくは言わないもう。
うん。
とりあえず、見て絶対損しないから
。ああ、言うね。
うん。で、グリッドマンのグリッドマンじゃない、ダイナゼノンだよ。
うん、そうね。
あのダイナゼロン好きな人、ある程度、この何、わからないことっていうのを、あの置いといて、まあ、こういう話があってっていうのを、で話が進んでいくうちに、わかんないもの、棚上げしたものが、ちょっとずつ分かってくるようになるっていう話が楽しめる人、
うんうん、
だったら、絶対面白いと思う。
うん、
もうあの難しいのは覚えてらんないみたいな人はちょっとお勧めできないけど、グリッドマンっていうか、ダイナゼロン好きな人は多分見れる。
まあ結構多くの人が。
うん、まあかなり。
うん。
見れると思う。あの、メメントの主人公みたいな感じで、あの、3分しか記憶を持たないとかじゃなければいける。
そうなの？
うん。あの、テネットの監督の昔作った映画。
あ、そうなんだ。
あれ3分だっけな。あれ
そこはいいんだよ、別に。
なんか昔見た映画なんか忘れちゃったんだよね。
いいよ、別に。
まああの、スターライト今、あの、劇場の映画が公開決まって、
うん、
でそれのその宣伝みたいな感じでアニメ無料公開してるんで、
そうですね。
あの、もう完全に今見れば、あの、うん、劇場で楽しめます。
うん。
めっちゃおもろいんで。
面白い。
あの、ローリングガールズ、プリンセスプリンシパル。
はい。
あとなんかある。ああ、あと、空よりも遠い場所。
ああ、はいはいはい。
とか、そういうアニメが、今言った、ああ、それこそシンフォギアか。
そうね。
ここら辺のアニメ好きな人は絶対面白いと思います。
あ、じゃあ僕の方から言っておくと、あの、プリンセスチュチュ。好きな人言ったらマジでマスト。あとまあ、ウテナとかね。
あ、そう、ウテナね。あ、そう、そうね、ウテナ。
少女革命ウテナとか。その辺好きな人もおすすめ。
そう。あの、少女怪奇ウテナと、空よりも遠い場所を足して、見て割った感じ。
そうね。
とても面白いんで、ぜひ。
うん、
今無料公開中なんで。
そう、何につけてもね。しかも全員見れる YouTube。
そう。
これがでかい。
ちょっと開幕、ちょっと、冒頭触るのが難しいのはわかる。ちょっと許して。
あ、ちょっとね、最初はね。
うん。ちょっと、謎が多い、本当に。
うんうんうん。
まあでも、まあ多分来週のね、これもやつに、また番外編でつけるからね。 ターライトの話は。
ああ、そうなんだ。今知らされます。まあ、まあ、もちろんスターライトの話できるなら僕としてはね、ありがたいことです、
まあ。というわけで、今期見てるアニメが、シャドウハウスな方、ニノワトイノと、
オットタクシーな方、ポテチがお送りしました。
ジェネレーションギャップとかいらねえんだよ。
もう見てんじゃねえ。
それでは皆さん、また来週。
ありがとうございました。